皆さんこんにちは、防災ナウ今日の消防団の時間がやってまいりました。この番組は地域防災の要として活動しておられる京都市の消防団の活動について、お伝えをしております。ここのところは三条寺町コミュニティスタジオがあります周辺の中行消防団、たくさんの地域消防団があるんですけれども、皆さんに順繰りに登場していただいております。ご案内は住井隆夫です。今回ご登場いただくのは中行消防団梅屋分団分団長の関正和さんに電話がつながっております。関さん、おはようございます。
おはようございます。梅屋分団の分団長の関です。
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。今お仕事中だということで電話で、つないでいただいているんですけれども、
たまたま大津の、はい、NHK の局のお仕事をさせていただいて、
はい、
今日はちょっと こちらで仕事をしてるんです。
そうですか。ご本職は、はい、どういうお仕事ですか普段は。
普段は私は今はもうちょっと引退してるんですけども、
はい、
ちょっと今日は息子のお手伝いということで、
はいはいはい、
この空調設備関係の仕事をちょっと手伝ってるんです。
ああ、そうですか。はい、長い間京都、ずっと京都にお住まいですか。
そうです。
ああ、そうですか。で、はい、いわゆるその左官屋さんって言いますか、
そうなんです、
建築関係のね、
は
い、お仕事。
それが本職でしたんですけども。
ご本職でして、はい、今は息子さんがやっておられる。
はい、今息子の方にお仕事を渡して、
そうですか、
息子が頑張っております。
はい、消防団としての、はい、歴史も長い歴史を積み重ねておられるんじゃないですか。
そうですね。梅屋分団は、もともと、警防の方から始まってまして、
はい、
ずっと先輩の方からそれを引き継いでおります。
はい、そうですか。
はい、
もう、
はい、
警
防団、昔警防団って言いましたね。はい、
警防団って言ったんですね。
そうなんです。
はい、それを引き継いで消防団になっていて、
はいはい、
もう30年以上も消防団の仕事をおやりになってると伺いました。
私はね、はい、消防団入団してから34年間になるんです。
ああ、そうですか。
はい、
長いですね。まあ、はい、いろんなことが終わりになったでしょうけど、今日この頃は震災がありましたからね、防災を皆さん気をつけるということで、はい、いろいろご活躍だと思うんですが、
はい、
梅屋分団、梅屋、小学校があったんですね、梅屋小学校っていう。
ああ、そうなんです、そうなんです。梅屋小学校があって、今はもうなくなりましてね。
はいはい。
はい、
梅屋、地域としての梅屋学区っていうのは、なかなか歴史がある。
はい、
まあ言ってみると、分かりやすく言うと二条城と御所の間に挟まれた地域になるわけですか。
そうなんですね。
はい、
ね、ちょっと申し上げますと、北は丸太町通り、
はい、
それから南は二条通り、
二条、はい
はい、で東は室町通り、で西は、堀川通りに囲まれまして、北は上京区とちょっと隣接しているところがございまして、
あ、なるほど、ね、
大体その東西をほぼ中行のど真ん中に、まあ、行き、
そうですね。
はい、おります。はい。
なんか昔、秀吉の、梅屋敷があったとか、それで梅屋という町名ができたというふうにも聞きましたけど、歴史的に、由緒ある古い町、並みだと思うんですが。
そうなんです。古い町です。
はい。はい、ただ最近ではね、
はい、
住まわれる人が逆に増えてきてる
地域では
ありますね。
そうですね。新しく。
はい、
大体この町は、うん、着物どころで、抹茶も多くね、職人さんの町でしたんですけども、
はいはい、
もうこの時代ではもうほとんど町内にマンションが建ちまして、模様がちょっとね、変わってまいりました。
そうですね。堀川、はい、昔堀川で染め物屋さんが、
そう、
ね、
そうそうそう、
水に流して
洗ってたっていうことでね、
洗ってたっていう光景も、はい、僕は写真などで見たことがあるんですけれども、
そうですか、
はい、なかなか歴史的にも由緒があり、それが京都の重要な仕事をされてる方々が集まってるところでもあったんですね。
そうなんです、そうなんです。
はい、そこへまあマンションも増えてきた、 新しい住民も増えてきている、
はい、
防災活動は新しい住民と昔からの方たちが協力してあのいろんなことをやりになってると思うんですけども、いかがですか、
はい、あ、いろんなことやってますよ、ね、まあ、もちろん消防団のことは、まあ、一生懸命やってるんですけども、はい、まあ、あの地域住民と一緒に、はい、まあ、新しく入られた方も、
はい、
一緒にその1月は、ね、お餅つき大会、
はい、
それから春の4月にはあの堀川 の、 あの桜祭り、
はい、
でこれまた模擬店やったりとか、
あ、なるほどね、
で、はい、で夏祭りはね、うん、もうあの梅の夏祭りということで、
うん、
これはもう盛大にやってまして、
はい、
いろんなイベントを繰り広げて、
うん、
お客さんも延べ1000人ぐらいその集まるその夏祭りを開催してるんです。
そういう時に消防団の方は火を消すだけじゃなくて、そういうお祭りとか行事とか堀川が賑わってる時なんかにいろいろご活躍されるんでしょ。
そうです、それに 全、はい、全員がね、
はい、
消防団員で、
はい、
全部お手伝いするんです。
はいはいはい、
ほんで割とイベントの、重要なところは、消防団が全部気持ちをしてやっておりまして、で女性団員なんかでも一生懸命、
はい、
頑張ってそれをお通じするということで。
そうですか、
はい、で現在ではね、うん、無名 の、 消防団団員数はね、16名なんですけども、はいはい、そのうち女性団員が4名
所属してまして。お、結構ね、はい、ご活躍ですね。女性も活躍されてるんですね、
はい、もう女性の方の方が、
うん、
力強いです。
ああ、そうですか、
はい、いざという時にパッと、それに備えてすぐ出動できる体制を作っていただいておりますので、
はい、
大変ありがたいと思ってます。
そうですか、はい、古くからの町並みがあり、地名もね、梅屋町とか釜山座とか、はい、歴史のある地名ですし、はい、今消防団のいろんな器具なんかが置いてあるのは どの辺ですか。府庁の辺だと聞きましたけど、
ね、梅屋分団の器具庫は ね、
ね、
丸太町の釜山座の角で、
はい、
第二赤十字
病
院と都安心子ども館とともにね、
はいはい、
建てられて築10年になる建物なんですが、
はい、
そこに全員、はい、
そこ
おりまして、
前そのあたりに小学校があったんですよね。
あ、そうです、
梅屋小学校があったところですね。
なんですけども、
はい、
日赤さんにちょっと場所をお譲りして、
はい、
その代わり梅屋分団の金庫も一緒に建てていただいて。
なるほど、はい、
でグラウンドがちょっと少なくなったんですけどね、
そ
のグラウンドの中でいろんな催し物をやって。
あ、なるほどね。グラウンドの前と西跡の脇に、はい、梅屋小学校のがね、古い小学校だって由緒の看板が出てますね。
残ってますね、はい、
残ってますね、
はいはい、
それでそうですね、いろんなことをおやりになって、餅つきも夏祭りもそういう警備もいろいろおやりになってるということですが、はいはい、あとやはりその町の中で夜回りみたいなのも、
これがね、夜回りやってるんです。
はい、
で、これは予防活動がね、
うん、
主な活動としては予防活動で、うん、夜に巡回広報活動ということで、
はいはいはい、
火の用心と呼びかけております。
はい、
でまたお昼には、にぎやかな街の、街角啓発活動ということで、ティッシュを配りするなど、
いろいろやっております。
訓練の方は災害に備えて、
うん、
防災訓練ということで、
はい、
実践的な、倒壊家屋からの、救出とか、
はい、
救護、それから応急手当、
はい、
AED を活用した心肺蘇生法など、
はい、あ、なるほどね、
勉強しております。
あ、そうですか。
で警防訓練の方ではね、
はいはい、
消火のための放水訓練ということで、
はいはい、
鴨川とかそれから堀川の流れね、本当に水を吸い上げて、水をかけるという訓練をしております。
そうですか。なんか放水訓練は間もなくあるんですか。は
い、そうなんです、はい、今度29日の日に ね鴨川でまた放水訓練があるんですけども、
はい、
それに備えて あのキング湖内で、ポンプの整備とか、電気関係の整備なんかずっとやっておりまして。
そうですか。はい、あのなんか女性が活躍される、訓練の時も女性が活躍されると伺いました。
そうなんです、はい。女性の方も男性と変わらない、あの訓練続けております。
はい。はい。ということは、あの例えば皆さんお仕事はね、あの出てる家庭、女性の方はお家におられる方が団員の方で多い、そう、家事なんかっていうか、何かあった時にはやっぱどうなりますか、そう、女性の方が先頭に立つ。
そうなんですよ。で、実はね、この2月の、2月にね、私の地区でね、本当にね、火災が起きたんですわ。それがね、梅谷学区では無火災連続9年を続けてたんですけども、
そうですね、はい、火災がない
地域でして、有名でした。ちょうど向かっていた最中に、残念なことにね、梅谷学区内のマンションの2階で一件火災が発生しました。
残念でしたね。
はい、その時に、お昼のね、2月の9日お昼の2時54分に起きたんですけども、
はい、
不思議なことにね、このマンションの前の建物の時にね、木造の2階建ての昔のアパートでしたんですけども、それが32年前の、2月の9日ということで、同じ場所で同じ時間に火災が起きました。
そういうことがあるんですね。そうですか。
なんかの因縁か知りませんけどね、そんなことが起きて、やっぱりなかなか無火災の10年連続というのは
大変ですね。関さんはその消防分団長だから、その時遠くで仕事されてたけども、駆けつけられたようですね。
現場に駆けつけられなくて、
はい、
ちょっと大津の方で仕事したもんで、帰ったらやっぱり50分ほどかかりますんで、で、あとは帰ってきて、まあ、後の始末を、ちょっとお手伝いしたんです。
で、
まあ、その火災が起きたときはどんなことをするかと言いますと、消防団の活動は主に、消防隊の救援活動ということで、
はい、
分団長は、情報の収集、それから団員への指示、それから、団員はまた通行人の整理などしてロープを張って、お手伝いするんです。
はい、そうですか。はい、いろいろ街中ですからね、大事な場所でご活躍されてるんだと思います。そういう意味では、はい、ちゃんと設備、煙感知器をきちっとね、皆さんに、揃えていただくとか、暖房器具を整理していただくとか、
そうなんです。
いろいろ大事ですね。
大事なんです。ほんで、女性団員の、特別業務としてね、高齢者のお宅の、防火訪問ということをね、女性団員がやってるんですわ。
ああ、そうですか。
で、女性団員の方が、やっぱり男性の団員と違って安心感を与えますし、
はい、
その人に応じた、聞き取りの、実施を ね、やっておるんです。で、中の内容はどんなことを聞いていくかというと、
はい、
煙感知器を備えていますか、はい、とか、それから使用している暖房器具はどんなんですかとか。
なるほど、聞き取りをされるわけですね。
はい、熱源とかね、はい、お食事作りなどどうしますか
と、はい、どうも関さん、時間が参りました。
は
い、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続きご活躍をお願いしたいと思います。ゲストは関正和さんでした。はい。